歴史の小箱、文学作品に見る三島と富士山。今月の静岡県富士山の日に合わせ、小説や随筆の中に登場する三島と富士山、湧水にまつわる作品を紹介します。太宰治、ロマネスク。昭和9年、富士のふもとの雪が溶けて数十畳の水量たっぷりな澄んだ小川となり、三島の家々の土台下や縁先や庭の中を通って流れていて、苔の生えた水車がそのたくさんの小川の要所要所でゆっくりゆっくり回っていた。太宰は昭和9年夏、三島に1ヶ月ほど滞在しました。この時に執筆していたのが本作品で、他にもアルト・ハイデルベルヒ、マンガンなど三島を描いた作品があります。大岡昌平、嘉永。昭和33年、丹那トンネルをくぐると車窓に迫る丘の上に富士が不意に頭を出した。頂上だけ切り取ってみるとコブのように膨れ上がった意外に厳しい形が近々と覗きかかった。そして三島へ下るにつれ、豊かな裾野を再び広げてくる。三島市出身の女性をモデルとした作品です。作品中には三島の町中を流れる富士の湧水やせせらぎの様子などが丹念に描かれています。立原正明、キヌタ。昭和47年、夫と初めて旅をして戻り、三島駅に降り立った時、広大な裾野では風が吹き、雲がちぎれ、富士はその全容を見せていたが、主人公は三島に住む女性となっており、沢路の龍沢寺、作品中では関心寺など三島ゆかりの場所が頻繁に登場します。特に三島駅から見える富士山や富士の雪解け水についての細かい描写が至る所に散りばめられています。司馬遼太郎、裾野の水。三島一泊二日の記。昭和61年。ところで富士の裾野の南東の端にあるのが三島という、かつては東海道の重要な宿場町だった町である。町には豊かに水が湧き出る。この湧水というのが何とも言えずおかしみがある。昔富士が噴火してせり上がっていく時、あるいはそのコブの宝永山が噴火した時、溶岩流が走って今の三島の地域にまで来て止まり、冷えて岩盤になった。小説新潮、1986年2月号に掲載されたエッセイです。このほか文中では太宰治の三島滞在記事や三島駅開業にまつわる話なども登場して、三島を訪れた印象を多方面から語っています。
ふるさと探訪。三島の踏切、甲状腺踏切。台場の伊豆箱根鉄道本社前に甲状腺踏切があります。この踏切は台場駅と本社敷地内の車両工場を結ぶ台場甲状腺上にあります。このような踏切は寸津線の走っている地域にはこの1箇所しかなく、乗客を乗せた車両は通過しないため、1日のうちに踏切が降りる回数も数えるほどです。またこの踏切が降りた時には道路を斜めに横切る線路上を回送電車など営業中ではない車両が非常にゆったり通過していきます。問い合わせは郷土資料館 971-8228 へどうぞ。私のおばあちゃん、東小6年、山田香。私のおばあちゃんは今77歳です。日頃はよく膝が痛いと言っていますが、毎日頑張って運動をしています。体を動かすと 調子が良くなるよ、と笑顔で話してくれます。この前、卓球を一緒にやったら、すごく強くて、とてもかなわなくてびっくりしました。私はこれからもおばあちゃんに健康に気をつけて長生きしてほしいと思います。東本町にお住まいの茂子さんと香織さんとかわいい猫が写っております。
今年は冬の寒さが厳しかった分、桜の開花も早いそうです。春ももうすぐです。では3月1日号までお元気でごきげんよう。